第11章。またイエスはあるところで祈っておられたが、それが終わった時、弟子の一人が言った。主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように、私たちにも祈ることを教えてください。そこで彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの食物を日々お与えください。私たちに負債のあるものをみんな許しますから、私たちの罪をもお許しください。私たちを試みに合わせないでください。そして彼らに言われた。あなた方のうちの誰かに友人があるとして、その人のところへ真夜中に行き、友よ、パンを三つ貸してください。友達が旅先から私のところに着いたのですが、何も出すものがありませんからと言った場合、彼はうちから面倒をかけないでくれ、もう戸は閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っているので、今起きて何もあげるわけにはいかないというであろう。しかしよく聞きなさい。友人だからというのでは起きて与えないが、しきりに願うので、起き上がって必要なものを出してくれるであろう。そこで私はあなた方に言う。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求める者は得、探す者は見出し、門を叩く者は開けてもらえるからである。あなた方のうちで父である者は、その子が魚を求めるのに魚の代わりに蛇を与えるだろうか。卵を求めるのにサソリを与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうか。さてイエスが悪霊を追い出しておられた。それは物を言えなくする霊であった。悪霊が出ていくと、口の聞けない人が物を言うようになったので、群衆は不思議に思った。その中のある人々が、彼は悪霊の頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだと言い、また他の人々はイエスを試みようとして天からの印を求めた。しかしイエスは彼らの思いを見抜いて言われた。おおよそ国が内部で分裂すれば自滅してしまい、また家が分かれ争えば倒れてしまう。そこでサタンも内部で分裂すれば、その国はどうして立ち行けよう。あなた方は私がベルゼブルによって悪霊を追い出しているというが、もし私がベルゼブルによって悪霊を追い出すとすれば、あなた方の仲間は誰によって追い出すのであろうか。だから彼らがあなた方を裁くものとなるであろう。しかし私が神の指によって悪霊を追い出しているのなら、神の国はすでにあなた方のところに来たのである。強い人が十分に武装して自分の邸宅を守っている限り、その持ち物は安全である。しかしもっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝てば、その頼みにしていた分を奪ってその分取り品を分けるのである。私の味方でない者は私に反対する者であり、私と共に集めない者は散らす者である。汚れた霊が人から出ると休み場を求めて水のないところを歩き回るが、見つからないので出てきた元の家に帰ろうと言って、帰ってみるとその家は掃除がしてある上、飾り付けがしてあった。そこでまた出て行って、自分以上に悪い他の七つの霊を引き連れてきて中に入り、そこに住み込む。 そうすると、その人の後の状態は、初めよりももっと悪くなるのである。イエスがこうはしておられるとき、群衆の中から、一人の女が声を張り上げていった、あなたを宿したたい、あなたが座れた乳房は、なんと恵まれていることでしょう。しかし、イエスは言われた、いや、恵まれているのは、むしろ、神の言葉を聞いて、それを守る人たちである。さて群衆が群がり集まったので、イエスは語り出された、この時代は邪悪な時代である。それは印を求めるが、ヨナの印の他には、何の印も与えられないであろう。というのは、ニネベの人々に対して、ヨナが印となったように、人の子も、この時代に対して印となるであろう。南の女王が、今の時代の人々と共に裁きの場に立って、彼らを罪に定めるであろう。なぜなら、彼女は、ソロモンの知恵を聞くために、地の果てからはるばる来たからである。しかし、見よ、ソロモンに勝る者がここにいる。ニネベの人々が、今の時代の人々と共に裁きの場に立って、彼らを罪に定めるであろう。なぜなら、ニネベの人々は、ヨナの宣教によって悔い改めたからである。しかし、見よ、ヨナに勝る者がここにいる。誰も明かりを灯して、それを穴蔵の中やマスの下に置くことはしない。むしろ入ってくる人たちに、その明かりが見えるように、燭台の上に置く。あなたの目は、体の明かりである。あなたの目が澄んでおれば、全身も明るいが、目が悪ければ、体も暗い。だから、あなたの内なる光が暗くならないように注意しなさい。もし、あなたの体全体が明るくて、暗い部分が少しもなければ、ちょうど、明かりが輝いてあなたを照らす時のように、全身が明るくなるであろう。イエスが語っておられた時、あるパリサイ人が、自分の家で食事をしていただきたいと申し出たので、入って食卓に着かれた。ところが、食前にまず洗うことをなさらなかったのを見て、そのパリサイ人が不思議に思った。そこで、主は彼に言われた、一体、あなた方パリサイ人は、杯や盆の外側を清めるが、あなた方の内側は貪欲と邪悪とで満ちている。愚かな者たちよ、外側を作った方は、また内側も作られたではないか。ただ、内側にあるものを清めなさい。そうすれば、一切があなた方にとって、清いものとなる。しかし、あなた方パリサイ人は、災いである。ハッカ、ウンコウ、あらゆる野菜などの十分の一を宮に納めておりながら、義と神に対する愛とをなおざりにしている。それもなおざりにはできないが、これは行わねばならない。あなた方パリサイ人は、災いである。街道の定石や広場での敬礼を好んでいる。あなた方は、災いである。人目につかない墓のようなものである。その上を歩いても、人々は気づかないでいる。一人の律法学者がイエスに答えて言った、先生、そんなことを言われるのは、私たちまでも侮辱することです。そこで言われた、あなた方律法学者も、災いである。追い切れない重荷を人に負わせながら、自分では、その荷に、指一本でも触れようとしない。あなた方は、災いである。預言者たちの石踏みを立てるが、しかし彼らを殺したのは、あなた方の先祖であったのだ。だから、あなた方は、自分の先祖の仕業に同意する証人なのだ。先祖が彼らを殺し、あなた方がその石踏みを立てるのだから。それゆえに、神の知恵も言っている。私は預言者と使徒とを彼らに使わすが、彼らはそのうちのある者を殺したり、迫害したりするであろう。 それで、アベルの血から、祭壇と神殿との間で殺されたザカリアの血に至るまで、世の初めから流されてきたすべての預言者の血について、この時代が、その責任を問われる。そうだ、あなた方に言っておく、この時代が、その責任を問われるであろう。あなた方律法学者は、災いである。知識の鍵を取り上げて、自分が入らないばかりか、入ろうとする人たちを妨げてきた。イエスがそこを出て行かれると、律法学者やパリサイ人は、激しく詰め寄り、いろいろなことを問いかけて。イエスの口から、何か言いがかりを得ようと、狙い始めた。